70歳から74歳、区分、市民税課税所得、現役並み所得者、3、690万円以上。なお、高齢受給者証を医療機関等に提示すれば、支払額は自己負担限度額までとなるため、認定証は必要ありません。外来プラス入院世帯ごと、25万2600円プラス、括弧医療費マイナス84万2000円、括弧閉じる ×1%、4回目以降の限度額、過去12ヶ月以内に同一世帯で高額療養費の支給が3回以上あった場合の4回目以降の額、14万100円、市民税課税所得現役並み所得者に380万円以上、外来プラス入院世帯ごと16万7400円プラス、括弧医療費マイナス55万8000円、括弧閉じる ×1%、 4回目以降の限度額9万3000円、市民税課税所得現役並み所得者1、145万円以上、外来プラス入院世帯ごと8万円プラス、括弧医療費マイナス26万7000円、括弧閉じる ×1%、 4回目以降の限度額4万4400円。一般現役並み所得者と市民税非課税世帯以外、高額受給者証を医療機関等に提示すれば、支払額は自己負担限度額までとなるため、認定証は必要ありません。外来個人ごと1万8000円、年間上限14万4000円、外来入院世帯ごと5万7600円、4回目以降の限度額4万4000円、400円。市民税非課税世帯低所得に外来個人ごと8000円、外来プラス入院世帯ごと2万4600円。市民税非課税世帯低所得1、外来個人ごと8000円、外来プラス入院世帯ごと1万5000円。自己負担限度額の計算条件、70歳未満の人、個人ごと、歴月ごと、医療機関ごと、同じ医療機関でも入院と外来、以下と歯科は別に計算し、2万1000円以上の自己負担が複数ある場合は合算できます。70から74歳の人、歴月ごとに合算します。共通、入院時の食事代や差額ベッド代など、保険適用外の医療行為は対象外です。認定証を提示しても、高額療養費支給申請の対象となる場合があります。対象となる人には、世帯主宛に申請の案内を送付します。詳細な計算条件は、保険年金課に問い合わせてください。児童扶養・維持特別児童扶養手当の現況届、所得状況届の提出はお早めに。次の手当の受給者は、期間内に現況届および所得状況届を提出してください。また、今まで所得制限により受給できなかった人で、今年度該当すると思われる場合は、問い合わせてください。提出期間、児童扶養手当、維持手当、8月1日火曜日から31日木曜日、特別児童扶養手当、8月10日木曜日から9月11日月曜日、児童扶養手当、対象、離婚などで、父または母がいない、あるいは 父または母に重度の障害がある18歳以下の児童を看護・養育している人、所得制限あり、支給月額、全額支給の場合、対象児童1人44,140円、2人54,560円、なお3人目以降は1人につき6,250円加算、所得により支給額決定。支払い日7/8月分、9月8日金曜日。維持手当対象児童扶養手当と同じ。支給月額対象児童1人当たり県1から3年目4,350円、4、5年目2,175円、市5年間2,500円、支払い日7、8月分9月22日金曜日。特別児童扶養手当対象中度または重度の障害の状態にある20歳未満の児童を養育している人、所得制限あり、支給月額1級重度53,700円、2級中度35,760円、支払い日4月から7月分、8月10日木曜日。提出先、問い合わせ、子育て支援課、電話 47-6150、 ファックス 35-7879。 出張ハローワーク、ひとり親全力サポートキャンペーン。児童扶養手当の受給者向けに、市役所内に臨時相談窓口を開設。現況届の提出の際に利用してください。日時8月3日木曜日、17日木曜日、24日木曜日、30日水曜日、13時30分から14時。8月4日金曜日、15日火曜日、12時30分から14時。8月25日金曜日、9時30分から12時。問い合わせ、ハローワーク半田、電話 21-8072。 特別障害者兼在宅重度障害者手当等の現況届、所得状況届の提出はお早めに。次の手当の受給者は、期間内に現況届、所得状況届を提出してください。提出期間、特別障害者手当、障害児福祉手当、8月14日月曜日から9月11日月曜日。県在宅重度障害者手当、8月1日火曜日から31日木曜日。特別障害者手当、対象身体または精神の重度の障害により、日常生活で常時特別の介護が必要な20歳以上の人。支給月額27,980円。障害児福祉手当、対象20歳未満の重度障害児。支給月額15,220円。県在宅重度障害者手当、対象重度の障害児障害者、支給月額15,500円、6,750円。提出先、問い合わせ、福祉課、電話 34-7744、 ファックス 34-7745。 チームオレンジトコトコ。チームオレンジトコトコとは、認知症の人とその家族の日々の生活などの相談に応じ、認知症があっても住み慣れた地域で安心して暮らし続け、また地域を支える一員として社会と関わり活躍していける地域づくりをお手伝いするチームです。街角サロンには、 生活支援コーディネーターもいますので、認知症の人やその家族に限らず居場所として活用できます。おいでや日時、毎週金曜日10時から15時、なお12時から13時は昼休憩です。場所、 NPO 法人あかり事務所。参加費100円、飲み物お菓子代。問い合わせ NPO 法人あかり、電話 35-4189、 ファックス 35-6862。 1. 街角サロン大野。 2. 街角サロン小秋。日時、 1. 毎週火曜日10時から15時、 2. 毎週水曜日10時から15時。場所、1. 旧中村医院、 2. 小秋公園研修室。参加費無料。問い合わせ北部高齢者相談支援センター、電話 43-0662、 ファックス 43-0839。 認知症地域カフェのご案内、予約は全部不要です。よろまい正解、日時8月10日木曜日10時から11時45分毎月第2木曜日。場所、正解公民館。対象、どなたでも。参加費200円、飲み物お菓子代。問い合わせオレンジ会事務局、電話 080-9532-3865。 カフェあかり、8月9日水曜日13時30分から15時30分、毎月第2水曜日。街角サロンきらり、どなたでも。500円、飲み物お菓子代。 NPO 法人あかり、電話 35-4189、 ファックス 35-6862。 よろまい南陵、8月18日金曜日10時から11時45分毎月第3金曜日。南陵公民館、どなたでも。200円、飲み物お菓子代。オレンジ会事務局、 080-9532-3865。 カフェ常滑屋、8月15日火曜日14時から15時30分、毎月第3火曜日。常滑屋、認知症の人を介護する家族、500円、喫茶の飲み物代。常滑屋、電話ファックス 35-0470。 鬼カフェ、8月23日水曜日13時30分から15時、毎月第4水曜日。常滑市民交流センター、認知症介護家族本人、認知症疑いの人などリモート参加もできます。無料。北部高齢者相談支援センター、電話 43-0662、 ファックス 43-0839。 トコカフェ、8月16日水曜日10時30分から12時、毎月第3水曜日。福祉の窓口、認知症介護家族本人、認知症疑いの人など無料。中部高齢者相談支援センター、電話 84-0270、 ファックス 84-0271。 認知症サポーター養成講座、受講者募集、毎月第2水曜日。認知症サポーターは、認知症について正しく理解し、認知症の人やその家族を温かく見守る応援者です。認知症になっても、住み慣れた地域で自分らしく暮らすことができるよう、一緒に考え、学んでみませんか？日時、8月9日水曜日、10時から11時30分、9月13日水曜日、10時から11時30分、場所、 常滑市民交流センター。内容、認知症について、症状、関わり方、声のかけ方など。なお、終了者にはサポーターカードをお渡しします。申し込み締め切り、8月9日の場合は8月2日が締め切りです。9月13日の場合は申し込み締め切り9月6日水曜日です。申し込み問い合わせ、北部高齢者相談支援センター、電話 43-0662、 ファックス 43-0839。 盆踊りに行こう。地区八田、場所八田公民館東側駐車場、開催日8月14日月曜日、時間19時から21時。久米公民館、8月14日月曜日、19時30分から21時30分。前山会館、8月12日土曜日、19時から21時。石瀬宮山、宮山三井家広場、8月11日祝日、18時30分から。小倉天神社、8月5日土曜日、19時30分から21時。西の口公民館前広場、8月13日日曜日、18時30分から20時30分。かば池、昭泉寺境内、8月12日土曜日、19時から20時30分。えのき戸、鬼崎中学校、8月15日火曜日、18時から。田谷公園、8月14日月曜日、18時20分から20時45分。北条、木桜公園、8月6日日曜日、18時から20時。法事児童遊園、8月5日土曜日、19時から21時。小葉、安養寺、8月13日日曜日、19時30分から21時30分。日原公会堂、8月12日土曜日、13日日曜日、19時から21時30分。刈谷公民館、8月13日日曜日、18時から21時。大谷児童遊園、8月14日月曜日、19時から21時30分。小菅屋、霊慶会館東広場、8月14日月曜日、19時から21時30分。堺公会堂、8月13日日曜日、19時から20時30分。
市民病院だより、熱中症にご注意を。熱中症から命を守るために。熱中症は条件次第で、誰でも発症する危険性があります。まずは対策をすること。次に、症状を自覚し、必要な処置をすることが大切です。深刻な症状が出た場合は、医療機関を受診してください。1. 暑さ対策をしましょう。扇風機やエアコンで温度調整。遮光カーテンの使用。日傘や帽子の使用。日陰に入る。こまめな休憩。こまめな水分、塩分補給。通気性の良い衣服の着用。吸水性、速乾性。保冷剤や冷たいタオルで体を冷やす。 2. 熱中症の主な症状。めまい、立ちくらみ、生あくび、大量の発汗、筋肉痛、筋肉の痙攣。以下の症状が出た場合は医療機関の受診を。頭痛、嘔吐、倦怠感、 判断力低下、虚脱感、集中力低下。3、熱中症の症状が出たら応急処置、エアコンが効いた室内や風通しの良い日陰など涼しい場所へ避難、水分、塩分、経口補水液などを補給、衣服を緩め体を冷やす、首の周り、脇の下、足の付け根、自力で水が飲めない、応答がおかしいときは、ためらわずに救急車を呼びましょう。市民病院の救急外来を受診する際は、次のことに注意してください。電話 35-3170 で、症状や氏名などを伝えてください。次のものをご持参ください。1、診察券。2、保険証。3、現金、クレジットカードか。4、お薬手帳、お持ちの人。出入り口は、救急時間外出入り口、病院北側、ベイシア側です。慢性腎臓病 CKD 教室のご案内。場所、常滑ホール、市民病院1階。時間、14時から15時、途中参加も可能です。対象、慢性腎臓病患者、家族、興味のある人。開催スケジュール、回数、開催日、項目、担当。1回目、10月19日木曜日、腎臓の働き、慢性腎臓病とは、CKD 分類、症状、腎臓内科医師。2回目、11月16日木曜日、CKD の原疾患、早期発見、予防、腎臓の検査、腎臓内科医師、保健師、臨床検査技師。3回目、12月14日木曜日、末梢動脈疾患 PAD、 高血圧心臓病、血管外科医師、循環器内科医師。4回目、1月18日木曜日、食事療法、薬物療法、管理栄養士、薬剤師。5回目、2月15日木曜日、日常生活の注意点、医療費、保険制度、運動の注意点、看護師、ソーシャルワーカー、理学療法士。6回目、3月21日木曜日、腎代替療法、透析の仕組み、透析と生活。腎臓内科医師、臨床工学技師、看護師。内容は変更になる場合があります。4月以降も毎月開催予定です。予約不要、参加費無料です。問い合わせ、市民病院血液浄化センター。電話 35-3170、 ファックス 34-8526。 最終回、慢性腎臓病 CKD 教室、透析と生活。慢性腎臓病の患者さんは以下の点に注意しましょう。9、末期の腎機能障害となったら行う治療は、透析または腎移植を行う必要があります。透析療法には2種類あります。1、血液透析、血管を介して血液をきれいにします。週3回通院し、1回4時間行います。2、 腹膜透析。お腹のチューブを介して、お腹の中に透析液を出し入れします。自宅で毎日行い、通院は月に1回程度。9. 透析を始めると仕事はどうするの？透析以外の時間帯であれば仕事は可能です。血液透析より腹膜透析の方が時間的な融通が効きます。9. 旅行やスポーツに制限はあるの？旅行やスポーツは主治医と相談の上ですが、基本的に可能です。しかし、食事制限は必要です。慢性腎臓病で悪くなった腎臓の機能は元に戻らないので、腎臓を大切にしてくださいね。無症状でも健康診断などで腎臓の機能やタンパク尿の有無を確認し、早期発見、早期治療に努めましょう。問い合わせは市民病院管理課、電話 35-3170、ファックス 34-8526。